この朝の説教題、永遠の命を得るは、ヨハネによる福音書6章40節から示されました。40節にはこう記されています。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。父なる神様の御心は、神様の一人子イエス様を見て、このお方こそ救い主キリスト、子なる神様であると信じるすべての人が永遠の命を得ることです。イエス様は終わりの日に、イエス様を救い主キリストと信じる者をよみがえらせてくださいます。イエス様の十字架と復活によって、死の先に何もない滅びから解放され、死では終わらない神様の命である永遠の命がもたらされるのです。永遠の命を信じ、永遠の命に生かされるとき、私たちは希望に満たされます。それだけではなく、感謝と勇気と喜びに満たされます。今この時、聖霊なる神様の御力によって、私たちは希望と感謝と勇気と喜びに満たされて生きるものとされるのです。そして終わりの日に完成する神様の御国に向かって歩みゆくことができるのです。本日の行動礼拝のために与えられました、ヨハネによる福音書6章34節から40節には、イエス様が命のパンであることが記されています。新共同訳新約聖書の175ページから176ページになります。まずは174ページから177ページに記されていますヨハネによる福音書全体の大まかな流れをたどってみましょう。一節から15節には、新共同訳新約聖書では、5000人に食べ物を与えると表題がついています。マタイ、マルコ、ルカとすべての共感福音書に並行記事があるよく知られた箇所です。ここでイエス様は奇跡を行われ、成人男性だけで5000人もの人に食べ物を与えられます。この出来事は、人々が各自の持っていた食べ物を分け合っただけで奇跡ではないと理解する人がいます。確かに人々がそのようにした可能性を否定はできません。しかし奇跡は、神様の御心が目に見える現れです。人間の常識をはるかに超えた奇跡を通して、父子聖霊なる神様は目には見えない御心をこの世界にお示しになるのです。神様の御心は命を守ることです。 ここで神様は5000人を超える人に食べ物を与え、人々の命を守られたのです。16節から21節は、パンの話に挟み込まれるようにして、イエス様が湖の上を歩く奇跡が記されています。ここでイエス様はガリラヤ湖の上を歩いて、弟子たちを助けにやってきてくださいます。イエス様は湖の上を歩くという奇跡を起こされ、弟子たちの命を救われるのです。22節から59節には、イエスは命のパンという表題がついています。22節から33節に記されたイエス様と人々のやりとりを読みますと、イエス様が与えられるパンと人々の求めているパンとのズレが明らかになります。人々が求めているパンは、要するにお腹を満たしてくれるパンです。それに対してイエス様は33節で人々にこう言われます。神のパンは天から下ってきて、世に命を与えるようなものである。キリスト教会に集う私たちには、イエス様はご自分のことを言っておられるとわかります。しかし、その頃のユダヤ人にはわかりません。そこで、34節で人々はイエス様に言います。主よ、そのパンをいつも私たちにください。イエス様はすかさず35節でお答えになります。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。そして36節で続けて言われます。しかし、前にも言ったように、あなた方は私を見ているのに信じない。この聖句は40節の後にある方が分かりやすいかもしれません。41節でユダヤ人たちはイエス様を受け入れることができず、つぶやき始めます。多くのユダヤ人たちはイエス様が命のパンであると認めることができないのです。そして66節では弟子たちの多くがイエス様のもとから離れ去っていきます。使徒の中でもペトロは、あなたは永遠の言葉を持っておられますと言ってイエス様に従いますが、イスカリオテのユダはイエス様を裏切ります。そしてイエス様を自分たちに命を与えてくださる命のパンであると認めることができない人々によってイエス様は十字架につけられるのです。本日の講堂礼拝の説教は、使徒信条公開の第12回で最後の回となります。聖霊なる神様への信仰の告白である使徒信条第3項は、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信ずと、との告白をもって終わります。罪の許しと体のよみがえりは、主イエス・キリストの 十字架と復活の出来事に根拠を持っています。それが聖霊なる神様のお働きによって私たち自身の現実となるのです。私たちは罪の許しによって罪のもたらす死と滅びから解放されます。体のよみがえりによって神様の御国へと救われる確かな希望を与えられます。ただ、注意しなければならないのは、まず罪の許しがあり、それに基づいて神様の御国へと救われる約束が与えられることです。罪の許しは、現代ではあまり関心を持たれなくなってきているのではないでしょうか。そのため、罪の現実をあまり真剣に受け止めることができなくなっているように思います。主イエス・キリストの十字架による罪の許しを信じ、本当に罪を許されなければ、罪の現実を真剣に受け止めることはできないでしょう。私たちは、使徒信条を告白するたびに、繰り返し罪の許しを信じ直すのです。本当に罪を許すことがおできになるのは、まことの神様のみです。子なる神様、神様の一人子、私たちの救い主であられるイエス様は、私たちの罪を許すために、十字架の上で息を引き取られ、犠牲となられました。死によってすべてが失われる、滅びへと定められるべき私たちの罪を許してくださいました。私たちは自らの罪が許されることを感謝と喜びを持って受け入れなければなりません。私たちに誠の平安を与えてくださったイエス様に感謝するのです。イエス様が本当の自由と健やかな人間性を与えてくださったことを喜ぶのです。私たちは体のよみがえりとの信仰の告白をすることで死からのよみがえりの希望を持つことができます。体のよみがえりを信じる根拠は、主イエス・キリストの復活において、体のよみがえりがすでに起こっていることです。イエス様は、よみがえりの初歩として復活され、私たちのよみがえりを約束してくださいました。個人としての人格を持った私が霊の体を持ってよみがえり、神様の御国へと入れられるのです。使徒信条の告白は、体のよみがえりの希望に生かされたキリスト者と聖なる行動の教会の信仰の告白です。罪のもたらす死の支配に打ち勝たれ、この世界を分断と破壊から守り抜かれる父子聖霊なる神様に勇気づけられる聖なる行動の教会の信仰の告白なのです。使徒信条の最後は、永遠の命を信ずです。 永遠の命は罪によって人間にもたらされた死によって、すべてが失われてしまう滅びから解放された命です。私はある、私はあるというものだと言われた神様が、死の先にある何もない虚無から私たちを解放してくださいました。死も滅びもない神様の命である永遠の命を私たちに与えてくださいます。永遠の命の中へと私たちが消滅させられるのではありません。一人一人の地上の歩みのすべてを刻みつけられた私たちの子としての存在が、宇宙生命のような全体的な存在に飲み込まれてしまうのではありません。愛であられる神様は、私たち一人一人の悩みや苦しみに満ちた歩みをすべて覚えておられます。父以降聖霊なる神様の永遠の命に生きる愛の交わりの中にあって、私たちの子としての存在は永遠にあり続けるのです。そして永遠の命を与えてくださり、終わりの日に復活させる時に、神様は私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださるのです。主イエス・キリストによる救いは輪廻転生でも霊魂の不滅でもありません。主イエス・キリストが約束してくださり、聖書が教えている救いは、魂や体を含めた人間の全体、自然を含めた世界の全体の救いなのです。主イエス・キリストが約束してくださり、聖書が教えている世の終わりは、今は目に見えない永遠の命が目に見える形で実現される時です。すでに主イエス・キリストによって私たちの間にもたらされてはいても、いまだ完成を見てはいない神様の御国が目に見える形で完成される時です。そして神様の御国もまた終わることなく永遠に続くのです。また永遠の命は突然終わりの日に現れるのではありません。私たちはすでにキリストのものとされており、キリストと共に未だ目には見えない永遠の命に預かっています。聖霊なる神様の御力によって永遠の命を信じる信仰は、目に見える形で私たちに希望と感謝と勇気と喜びに満たされて生きる歩みをもたらすのです。イエス様は今この時も聖霊なる神様によって聖なる行動の教会に連なる私たちと共にいてくださいます。そして命のパンとして私たちを命あるものとしてくださいます。私たちは今見えない御言葉である 説教の録音をホームページやブログで聞くことや、送られてきた説教の原稿を読むことができます。しかし見える御言葉である聖餐を共にいただくことはできないでいます。たとえそうであったとしても、使徒信条による信仰の告白において、主の祈りにおいて、一人一人の祈りにおいて、一つとなって歩んでまいりましょう。私たちは、聖霊なる神様の御力によって、聖なる行動の教会の聖徒の交わりに加えられ、罪を許され、体のよみがえりと永遠の命に生かされると告白しているのですから。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、父なる神様は終わりの日にイエス様を子なる神様、救い主キリストと信じる者をイエス様の十字架と復活によって死と滅びから解放してくださいます。私たちは永遠の命を信じて生かされるとき、希望と感謝と勇気と喜びに満たされます。どうぞ今この時、聖霊なる神様の御力によって、私たちを希望と感謝と勇気と喜びに満たされて生きるものとしてください。終わりの日に完成する神様の御国に向かって歩みゆくものとしてください。私たちは今、見える御言葉である聖餐を共にいただくことはできないでいます。たとえそうであったとしても、使徒信条による信仰の告白において、主の祈りにおいて、一人一人の祈りにおいて、一つとなって歩んでいくものとしてください。怪我や病気のために、ご高齢のために、入院をされているために、さまざまなことのために、困難に直面しておられる方を、それぞれの場にあって守り導いてください。教会につながるすべての方の痛みや苦しみを取り去り、課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ、教会の隣接地の購入と牧師館の建築に向けての私たちの歩みを、聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。